演出は大数不大数法上の上論ですね。これは煩悩がなくなるのは、ね、煩悩がなくなるのは肉体が失った後か、ね、肉体を失う前かっていう、こういう争いなんです。ということはね、その法然上人の門徒ね、門徒のいわゆるお弟子の人たちは煩悩は変わらないっていうふうに思っていたってことなんです。どうしてなんでしょうってことなんです。なんで煩悩は変わらないとなるのかって。なんで煩悩は変わらないとなるのか、ここです、ね、煩悩が変わる人と煩悩が変わらない人と何が違うのか、モーリーは何が違うと思います？煩悩が変わる人と煩悩が変わらない人と何が違うのか、
実際変わるってことですか？
煩悩は変わる、煩悩は、ね、煩悩は、ね、これは大数往生の 人たちは、ね、煩悩は死ぬまで変わらないとこう思ってたわけ。死ぬまで変わらない、死ぬまで変わらない、ね、と思ってた。で、不大数往生の人は煩悩は生きてる時に亡くなるということですよ ね。じゃあ死んでから亡くなるという人と生きてる時に亡くなるという人と、なんでこんな違いが生まれてきたのかってことです。
ここでの煩悩は何を指しますか？
煩悩っていうのは、まあ、大きく欲と怒り、
欲や怒りが、まあ、減るって思う人と減らないって思う人と何が違うか。
そう、何がね、欲と怒りがね、減ると思う人と減らないと思う人と、ね、私たちは生きていれば、ね、自分は頑張ってるのに、ね、相手が自分の頑張ってることを当然かのように、ね、これしてあれしてって言うと腹が立つ。これは腹が立つのは当然じゃないか、ね、やっぱり煩悩は変わらないよね。煩悩は変わらないじゃないか、ね、それが言われたとしても、一生懸命頑張ってね、システムを構築した私に対してね、何も知らない相手がね、上から目線で、ここがポイントね、上から目線でっていうね、行ってきたとして、そしたら腹が立たないなんてことはないんじゃないか。 それが腹が立たなくなることがあるのか。ね、私が一生懸命頑張ってきたのに、ね、それを当たり前のように踏みにじってきたら腹が立つのは当然じゃないか。やっぱり煩悩は変わらないんじゃないか。ね、
そうですね、
ね、なんで煩悩は変わらないの。やっぱりその煩悩は変わらないものじゃないか、ね、煩悩が少なくなるというのはその頑張ってないからじゃないか。努力してないから、ね、一生懸命頑張ったものを否定されたら絶対に腹が立つんじゃないんですか。ねえ、これやっぱり体質王女なんで、ね、なんで煩悩が少なくなる人と煩悩が少なくならない人と違いが出てくる。煩悩が少なくなるってことはどういうことか。煩悩が少なくなるっていうのはどういうことか。ここですよね。煩悩が少なくなるってことはどういうことか。ね、これが分かれば、ああ、そうなんだ。煩悩がなくならない、煩悩がなくならないっていう人はこういう人なんだっていうことが分かってくる。そして、あ、ここから離れるのが仏教だということになるわけです。
自分の心の向きが自分に向いてたら、その自分の努力とか認められなかったら腹が、
うん、うん、なんで、まあ、まずね、なんでその煩悩が起きる人は共通してある世界の中に生きてるんです。ある世界の中に生きてるんです。つまり怒りを起こす人っていうのは、ね、ある世界の中に生きてるんです。
勝ち負けの世界じゃないですか。
ああ、違う違う、ある世界ね、ある世界の中に生きてる、ね、ある世界の中に生きてる、うん、だから怒りをなくすっていうことは何をなくすっていうことなのか、ここが大事なんです。だからこの世界、こういう世界の中に生きている、こういう世界の中に生きている、ね、これがまあほとんどの人の人生なんです。仏教はそこから抜け出すから煩悩が変わるんです。
そうなんですか。カタピシの世界です
か。うん。
比較する世界じゃないですか、
うん、煩悩ですよ。煩悩、煩悩はどこから起きるか、ね、煩悩はどこから起きるか、ね、うん、そこが、このメカニズムが分かっていたならば、ね、ああそうか、仏教っていうのはここから離れていく教えなんだなっていうことが分かってくる。ね、モーリー何だと思います？ なんで煩悩は変わらないのか。煩悩が変わらないっていうことは、その人はどういう世界の中に生きてるかっ
ていう。癌の世界じゃないですか。
まずね、怒りが起きるのはどうしてかってことですよね。怒りが起きるのは、怒りが起きるのは
自分を否定された。
うん。怒りが起きるのは、例えばね、一生懸命自分がシステムを構築したね、それを当たり前のように見られてね、何か言ってきた、当然のごとくこうしてああしてっていうふうに言ってきた、そこに対してなんで腹が立つんですか。なんで腹が立つ。
自分を粗末に扱われた。
うん、違う。
自分がしてやったんだと、あなたのためにやってるだろうとか、自分の成長のためにやってない。
なんで腹が立つ。低く見られたとか。低く見られたから、それ違う。なんで腹が立つ。なんで。
我が否定されたから。
なんで。なんで。そう、この辺のメカニズムがすごい大事な、このメカニズム。ああ、なるほどね、こういうことなんだ。なんで。なんで。なんで。なんで腹が立つか。なんで。だからこの辺から、あ、仏教を。ね、知っている、仏教を知っている人と仏教を知らない人と何が違うのか、ね、何が違うのか。何が違うのか。わかります？なんで怒りが起きるんですか？なんで怒りが起きる？なんで怒りが起きる？
何かごまかすんですか？
どうしたら怒りが起きないんですか？どうしたら？どうしたら怒りが起きない。どうしたら怒りが起きない。ね、自分は頑張った、
まあ三輪空で実践できたら起きませんね。
関係ないです。自分は頑張ったね、それは当たり前のように見られた、それでどうして腹が立つんです
か。認めてほしいから。
認めてほしい。なんでそんな心が起きてくるんですか。
愛欲の心。
違います。いいですか。自分は頑張った、当たり前のように見られた、それに対して腹が立った、どうしてですか。 どうして、どうして自分は頑張った、当たり前のように見られた、この認めてほしいという心が起きてくる。どうして、なんだか分かってきた。自分は頑張った、当たり前のように見られた、認めてほしいという
他人評価。
うん、なんで認めてほしいという心が起きてくるんですか。これが煩悩のもとなんです。煩悩のもとね、いいですか。自分は頑張った、でお母さんあったら日々一生懸命自分の体のために頑張ったね。それに対してね、当たり前のように見られた、私がどれだけ頑張ったと言うんですかっていう心が起きてくるとしたら、どうして起きてる。どうして、
自分のために頑張ってないかな。
おう、おう、ということは
人のために。
ああ、人のためじゃなくて、これは やらされたと思ってるから。でもね、誰もやれなんて言ってないんですよ、
うん、
ね、誰もやれなんて言ってない、やってくれって頭を下げてるわけじゃない。だけど自分の行動全般がやらされてるんです。つまり自分の中に鬼がいて、ね、鬼がいて、ね、私のことを責めてくるんです。ね、だから責められたくないからやるんです。ね。責められたくないからやる。じゃあ責められないときは欲に流れる。だから欲に流れるか、責められたくないから動くか、そのどちらかっていうことになるんです。自分が頑張ったのは自分がやりたいからだったら、当たり前のように見られても僕やりたいから、例えばね、私が頑張って徹夜でね、ドラクエをやった。それに対してね、そんなに遊んでいたら体に良くないぞって言われたと。そしたらね、腹立つ。こんなにドラクエやったら文句言われたくない。すいません。やりたかったんです。でしょ？自分のやりたいことは相手から非難されたとしたら、してもね、頭下げ下げやるんです。やりたいことだからね。例えば家族でね、その家庭を持ってる人がね、ね、ファイナルファンタジー15を買ってきたね、そしてね、子供のことをほったらかしにしてこうやりまくった。奥さんからね、パパ、あ、ごめんね、ちょっとやりたかったんだよ。で、どんなに FF15 を頑張ったとしても俺はこんなに頑張ったんだぞ、どこが悪い、こんな風に言われたくない、こんなに頑張った僕を認めてほしいなるかっていうことなんです。 自分がやりたいことをやっているならば、それを認めてくれるとか認めてくれないとか、当たり前のね、当たり前のように流された、見られたね。FF15 をこう一生懸命やってて、徹夜ぐらいになっててね、もういい、ちょっと FF15 やりすぎだよ、仕事に触るんじゃないのと言われても、そうだね、ちょっとやりすぎたかもしれないねってなるじゃん。やりたいことは当たり前言うように見られても腹が立たないんです。なぜ私たちは欲に流れることしかやりたいことじゃないのってことです。仕事をすることも自分がそれをやろうと思ってやったことじゃないんですか、ね、勉強することもそれはあなたがやろうと思ってやったことじゃないんですか。人生はあなたの意思で生きていってるんじゃないんですか、ね、それを、ね、こんなに頑張ったからっていう気持ちが起きてくるっていうことは、どこかで絶対にね、やらされてるっていうふうに思ってる。やらされてるって思うから、その分だけの代償が欲しくなる。認めて欲しい。こんなに頑張ったんだから認めて欲しい。つまり自分が、自分の意思で動いているわけじゃないんだけど、やったことに対しては認めてもらいたいっていう気持ちが起きてる。例えば家に帰って靴が乱雑だった、何度も言いますけどね、それを揃えるのはね、私の意思でやるものなんですね。私の意思でやってるなら、何度帰って靴が乱雑だったとしても腹は立たない。だって私がやろうと思ってやってるから。煩悩っていうのはね、やらされてる時に起きるんです、ね、自分でやりたいと思うことが欲しかないんです。欲以外の一切のことはやりたくないけど、ね、頭の中でそれは正しいことだからやってることなんです。正しいことだから、ね。自分の心が伴ってないんです。
それは怒りの話ってことですか。欲は自分の好きなことやってると思うんですけど、
うん、欲は自分の好きなことをやってる。でも欲が妨げられると怒りになる。その欲も、ね、結局欲に動かされてる。やらされてるんです、欲に。欲も怒りも共にやらされているところから来るんです。ね、うん、欲っていうのはね、自分の意思で欲に動いてるわけじゃなくて、自分の意思で欲に動いてるなら自分の意思で止められるはずなんです。ところが欲に流されてるときは自分の意思では止められないんです、ね、自分というものが結局なくなっている状態、これが煩悩が起きるときなんです。結局タイス王城の人たちはね、自分の意思で生きることではなく、正しいことだからやらなくちゃいけないっていうことで、ね、やってた人なんです。 正しいことだからっていうことだ、こととね、自分がやりたい、やろうって思ってることとは違うわけ。
やりたいことと欲とお違いがまだ出てきてます。
やりたいこと、欲っていうのはね、その欲っていうのはね、なんていうんですかね、自分の人生を真面目に生きるものじゃないわけ。何かをね、例えばこういうふうな未来を作っていきたいとか、こういうふうにしたいとかね、そういうふうなことで生きるんじゃなくて、時間が空いたから何を埋めようかっていうのが欲なわけ。ね、例えば時間が空いたからちょっとカラオケに行こうというのが欲。やっぱりやるからには歌をね、うまくなりたいっていうのは欲じゃない。ね。欲じゃないから。
時間を潰すためにやるのが欲ですか。
そうそう、時間を潰すためにやるのが欲。だから結局ね、ここで煩悩と呼んでるのはね、動くときは責められてるから動くっていう人なわけ。責められてるから動く。責めて動かすってことなんです。自分を動かすときは責めるから動く。責められないから動かない。動かない、責められないとなったら欲に流れる。
暇のときっていうのは、ぼーっとした、なんていうか何も使わないのことに対して責めてるってことですか。
ええ、だから何もないときは責めてないときなんです。責めてないときは、私たちは責めてないから欲に流れたいっていうふうになるんです。つまり何者にも邪魔されずに自分の世界に浸っていたいって思うわけ。それは何か動いているときは自分のそばにいるんです。誰もいなくてもいるんです。鬼が。わかります。有意識の話ですよ。鬼がいるんです。
怒りはよくわかるんですけど、
うん、欲は鬼がいないんです。鬼がいない。鬼がいないときはもう基本的に動くんじゃなくて欲に流れてる。
時間があるからやってる、やるのと自分がやりたいから行くのと、鬼は関係ない。
いや、だから欲っていうのはね、自分の人生を真面目に生きるような時間の使い方をしないんです。例えば欲で勉強するってことをする？
受け、いや
もう時間ができた、勉強しよう、勉強だ、いやこれだったら欲ですよ、でお母さんからね、こんなこと勉強するもんし、ね、勉強なんかするもんじゃないって言われたらね、お母さんが寝たからね、こっそりこっそり、うわこれが医師試験に出るものか
いやそういう感じだ、ね、
でしょ？
けどね、
でこれが欲だったらもうどれだけいいかっていう話なわけ。だからそういうことを、そういうことを、ね、そういうこと、つまり自分の中でこうしなくちゃって思うことを、自分のこうしたいという気持ちでできないってことなんです。ね、これがいわゆる責めら、やらされているっていうことになる。やらされ、でもね、みんな自分が頑張ったら 誰からね、頑張れって言われたわけじゃないんです、ね、頑張れって言われたわけじゃない、頑張れって言われたわけじゃないけど、それが正しいことだから 頑張ったんです。例えば自分の将来のためにこれはいいとか、ね、自分の未来のためにはこうしておくことが大事なんだとか、将来収入を増やすためにはこういうことをしなくちゃいけないからとか、そういうことで頑張った。その頑張ったっていうことは本来自分がそれをしたいと思ったからやったはずなんです、ね、そういうふうにやってるなら人が当たり前のように見たとしても、それは人は私が頑張ったことと関係ないから、ね、ただ私が一生懸命システムを構築した、それを当たり前のようにもうできているところからね、これしてこれあれしてっていうふうに頼んできた、そんな当たり前じゃないんだよっていうふうに思ったとしても、それはあなたがやりたいと思ってやったことでしょ、ね、その上司からこういうシステムを作ってほしいって言って頼まれてやったことじゃない、ね、でもこの頑張ったことが自分が頑張りたいと思って頑張ったことじゃないわけ。これはね、この人を、ね、このこういうことをやった人を非難したくて言ってるわけじゃなくて、みんなそうだっていうことなんです。みんな何かをやるときはやらされてるになっちゃってるんです。ね、やらされてるになっちゃってる。わかります？どういうこと？
だから自分やりたいって言うんじゃなくて、これやらないと、
うん、
例えばお客さんから責められるなとか、
うん、
で、まあ、受け身でやってるってことです
ね。そうそうそう、責められるから、責められるから責められないためにやる。いや、それでしか私たちの人生で頑張るモチベーションがないんです。だから自分を責めている鬼のように自分が怒りを起こすときはなっちゃうんです、ね、だから怒りを起こしてしまうのは、それは、ね、自分の中にそういう怒りを起こすような鬼がいて、いつも私を責めて動かしてる。で、責めなくなった時は欲に流れることしかしてないんです。いや、みんなですよ。何度も言わないように、みんなそうなんです。みんな。ね。ここから抜け出すのが仏教なんです。ね、ここから抜け出すのが仏教。だから煩悩が変わるっていうことは、自分の意志で生きるようになるっていうことなんです。
か自分で価値があると思ったことに向かって生きるってことですか。
そうそう、だから責められるから、責められるからやるっていうことはしないってことなんです。責められないために動くっていうことはしないってことなんです。自分がやりたいから、いや、ね、これが正しいと思ったならば、それが正しいと思ったことをね、自分の意思で動かしていくっていう気持ちで動いてる。
横の話で言うんだったら、価値がないことに価値がないっていうのか、紐を潰すだけのための動くんじゃなくて、
だからなんか欲っていうのはね、欲っていうのは責められないために、責められない間ね、なんていうんですか、時間を潰すことなんです。
欲に関しては、欲っていうのは時間を潰すためのものだと。
欲じゃないってことはね、責められてもいいって思ってやるんです。自分のやりたいことだから非難されてもいい、ね、
ドラクエを徹夜でやったとして、それで責められたとして、それでもいいと思う、さっき思えるっていう話だったと思う。
それは ドラクエが自分の将来のためにプラスになるならね、いいですよ、うん、自分の人生を生きるという意味でね、やってるならいい。
じゃあつまりドラクエやるときにこう漫然とやってるというよりはいろいろこういう、
いやいや、だから私はもうゲームプログラマーになりたいからドラクエをやるために、
目的を持って
そうそうそう、
僕がどうやって実装してるかな
とか、そうそうそうそうそうそう、今ポイントだからドラクエかどうかってことじゃなくて、自分の人生を真面目に生きると言って、うん、想像のつくものに主体的じゃないってことです、うん、それが例えばね、岩井くんが勉強して国家試験を受けるっていうことがね、それがその自分の中で今やらなければならないことじゃないですか。そのやらなければならないことをやらなければならないからやってるんです。やらなければならないことをやらなければならないからやら、つまりそれはやらされてるってことなんです。お母さんが自分の体のためにやるっていうこともね、そのね、自分の体のためにやらなくちゃいけないからやってる、やらなくちゃいけないからやってるっていうのはやらされてるってことなんです。すべてがやらされている人生だから、やらされている分だけ、ね、代償が欲しくなるんです。認めて欲しいっていうのは代償なんです。私のやってることを認めて欲しいっていう気持ちが起きるならば、それは、ね、代償を求めてやってるってことなんです。なんで代償を求めてやってるかって言ったら、そこはやらされてるからなんです。自分の人生なのに自分の意思で生きてないんです、ね、自分の意思で生きる、これが仏教なんです。
例えばスポーツ選手だったりとか、羽生選手、まあ、スポーツ選手だったら自分の、うん、なんていうか、野球なら野球がすごく好きだと、
うん、
でそれで生きたい、それで生きていきたいっていうことに対してやるのは仏教的に新しいですか。
そうです。だからそれをね、当たり前のように見られて腹が立つことはない。自分、それが腹が立つならば、それはやらされてきたってことなんです。自分が自分の将来のためにね、一生懸命努力して力をつけたことに対してね、いやそれって当たり前だよねって言われたとしても、いや当たり前ですってなる。それ当たり前ですよ、自分のためにやったんだからってなるわけ。それがね、その当たり前に見られた時にね、なんで当たり前に、そんな当たり前じゃなかったんだってなるとね、それは自分の気持ちを犠牲にしてやってきたってことなんです。自分の気持ちをそっちの正しい方に向けてやってるんじゃなくて、自分の気持ちを犠牲にして正しいことのためにやってきたってことなんです。これをやると絶対煩悩が吹き上がるんです。煩悩が吹き上がるとね、野球やってきた人だったら大リーガーになるとね、ね、たくさんお金もらうじゃん。ね、そうすると、ちょっと、美味しいものでも食べに行ってとか、ちょっと、楽しいことでもやってとか、ね、絶対にどっかでね、崩れていくんです。あれ、大リーガーになったら、あの人なんか、いきなりこう、太ったなとかね、あれ、なんかどうしてああなっちゃったんだ。それは、大谷選手とかね、全然そんな雰囲気ないじゃん、もう。うん、でしょ、スリムでさ、大リーガーになったとしてもずっとやり続け、ああいうのは本当にやりたいからやってるわけ。やりたいから。ね。だけど、松坂選手が膨れちゃったとかね。あれは、やっぱり遊びたかった。遊びたかったっていう、この遊びたいっていう気持ちが吹き上がってくるのが、それは自分の気持ちを犠牲にして頑張ってきたから。頑張った分だけ絶対にどっかで反動が起きるんです。 反動が、ね、つまりそれ自体がやりたいことじゃなくて、その反動でやり、ね、こうしたかった、ああしたかったっていうのが本当はやりたいことになっちゃってる、ね、だから欲を満たしたいから頑張っていたっていうふうになる。こういうことなんです。
ね、ちょっとあのまあ、あのスポーツ選手があのそれに向かって、まああのまあ、サタデープラになっても続けていける人だったら、まあ、そういうことだと思うんですけど、仏教的にっていう話なんですけど、なんていうか最終的には
そのね、仏教的にっていうのは、私たちは正しいことと感情があるわけ、感情が、はい、ね、ね、煩悩っていうのは正しいことのために感情が否定された犠牲になった時に煩悩が吹き上がるんです、ね、煩悩が吹き上がる。どんなに正しいことであったとしても感情を犠牲にしてやっちゃダメなの、ね、感情にちゃんと折り合いをつけてやらなくちゃいけない。例えば子供にね、中学受験や高校受験や大学受験をやらせようとした時に、親がね、その受験でいい、ね、学校に入ることは正しいことだと思ったとする。正しいことだと思ったとした時にね、その子供の感情がね、嫌がってたとしたらね、その嫌がってる心を否定してやらせることがいいことじゃないわけです。そうすると煩悩が吹き上がる。煩悩が吹き上がるってことは、やらせて頑張らせたとしても、それで中学に入って高校に入って大学に入ってね、勉強するかって言ったら、もう勉強したくないっていうふうになるのが煩悩なんです。その正しいことならずーっと人生をかけて続けていかなくちゃいけないんです、ね、ところが煩悩が起きる人っていうのはね、ここまでは頑張る、こっから先は頑張らなくてもいい、ここまではやった、こっから先はやらなくてもいいっていうのがあるんです、どっかで、ね、それは感情を犠牲にしながらやり続けていくことはできないから。そして感情を犠牲にして正しいことをやっても身につかないんです。それが。ね。だから、どんなに時間がかかったとしても、この感情が正しいことに従いたいなっていう気持ちになるように仕向けていかなくちゃいけないんです。ね、これが仏教でいう戒なんです。戒。戒。ね。戒っていうのはね、ね、手で言ったならば、心が手を動かす。ね。だけど、手を無理やり動かしたとしても、心はついてこないんです。ね。だから、この心がちゃんと手を動かしたいっていう気持ちになるように持っていくことが解なんです。ところが、世の中の人たちは、この手を無理やりとにかく動かせばいいんだになってるわけ。手を無理やり動かせばそれなりの結果が出てくる。心がついてこなくてもっていうのはやらされているってこと。ね。心を無視して、とにかく頑張らなくちゃいけないんだっていうふうになるのを仏教では摂生って言って、摂生すると必ず煩悩が吹き上がって反動が必ず起きます。頑張っていって頑張ってて頑張ってもう頑張りたくないってなる。それから頑張ったことを認めてもらいたいっていう心が起きてくる。 それは間違いなくね、頑張っている段階で自分の感情を、ね、犠牲にした感情を犠牲にする癖がついているってことなんです。仏教はどんなことがあっても、どんなに正しいことであったとしても、どんなにね、感情を大事にしたら時間がかかったと、かかることであったとしても、感情を犠牲にすることはしないんです。なぜかというと、この感情を育てるのが仏教だからなんです。そういう意味で、ね、その野球選手なら、野球に対して一生懸命努力を続けてきた、ね、その感情を犠牲にせずに頑張ってきた人が、結局最後大成するわけ。だって努力を続けていくことができるから。それが業が変わるっていうことなんです。仏教では業を変えるためにやってる、ね、正しいことのために業を変えるためにやってる。その業を変えるために感情はね、一緒にやっていかなくちゃいけない。
例えば野球選手で言うと、会は何になるんです
か？会は何になるんですか？だって野球選手なら練習に打ち込むことです。練習に打ち込むこと。
まあ、でも、なんていうか、やらされて練習するのも練習になっちゃいますよね、書いてい
て。やらされて練習するのも練習になります。うん、だから、それが、それは会じゃない。会じゃないから、ね、絶対代償が欲しくなるんです。頑張った分だけのご褒美が欲しい。
で、ただ、会はどちらかというと、心を、そちらの方向、正しい方向に向かわせるためのものだと思ったんですけど。
そう。この心をちゃんとね、否定せずに、犠牲にせずに、正しい方向に向かわせることが解なんです。
なので、練習は必ずしも解じゃないですよ
ね。いや、練習はっていうのは、その野球選手にとっては、練習が解ですよね。
やる気がある人はの話ですよね。それは。やる気を、まずそっちの方に、まあ、そもそも野球選手になりたいと思うから
だからその野球選手にとっては、ね、だってその人は野球をすることが幸せだと思ってるもん、うん、野球で結果を出すことが幸せだと思ってるから、そのための会になるわけ、
うん、そっちに向かわせるためのものではない。練習は
それがみんな、ね、全ての人の会じゃないですよ、うん、とにかくじゃあ皆さん素振りをしましょう。中村さんもじゃあ素振りを今日からやっていくんだ。
スカイのゴム状みたいな感じ。いわゆる形から入る。
形から入る。そういうのたちなんです。
あ、違うんですか。
会っていうのはね、会っていうのは仏教でいう正しい方向に、例えばね、お金を儲けすることも別に悪いことじゃない。お金儲けをするためにシステムを構築するということも正しいことなんです。正しいこと。だけど、それを正しいことをするために、感情を犠牲にするっていうことが、仏教では良くないことなんです。
そのシステムを構築するところに対しての会って、例えばどういうふうになるんですか？
システムを構築するための会ってことは、人を育てるとかね、仕事ができるように持っていくとかね、連携が取れるようにしていくとかね、そういうのが会になるわけです。ね。だけど、それを、やっていくときに、ね、とにかくこれが正しいことだから、感情を犠牲にしてでもやらないといけない、ね、今ここは踏ん張りどころだからということで、感情を無理をかけるのはいいですよ。無理をかけるんだけど、犠牲にする、この気持ちを犠牲にすると、犠牲にした分だけ代償が欲しくなるんです。代償、
すみません、システムを作るとこと育てるという話がちょっとまだピンとつながってないんですけど、
システムを作るというのはそのところでは、人を育てて人がちゃんと回っていくようにすることということです。
組織の仕組みみたいに。
そうそうそう、そうそう、
組織の仕組みを作ると、
はい、
自分はシステムを作りたくなるんですか？
はい、それがお金を儲けるために必要だということです。
まあ、組織を育てるというのは、ね、確かにお金を儲かるため、
お金を儲けるため、それが ね、だから別に仏教っていうのはね、こっちの方向しかダメって話じゃないわけ。ね、例えばお金儲けすることが幸せだと思うなら、お金儲けをする方向に進むことも快なわけ。野球選手になることがね、幸せだと思うなら、野球選手になるために頑張っていくことも快なわけ。ね、だから快っていうのは、その結果を得るために必要なものなわけ。ところが私たちのこの正しいと思うことは、ね、正しいと思うことは、この感情を犠牲にしてやると、途中でやらなくなるんです。やらなくなるんです。仏教で正しいことだって言うなら、ね、正しいことって言うなら、成功しても続けなくちゃいけないわけ。それが正しいなら。お母さんだったら体のことをいたわるってことはね、体が良くなって元気になったとしても、いたわり続けていかなくちゃいけない。ところが感情を犠牲にして頑張った場合、ね、感情を犠牲にして頑張った場合、ね、その健康になったらやらなくなっちゃうんです。それって結局何にも身についてない。何が大事かっていうのは、結果を出すことが大事になっちゃってる。結果を出すことが大事だってなったらね、根性だけのことなんです。ね、どうせだから自分の中でやらなくなるって思ってるんだからね、生まれ変わったら絶対やらないから。絶対。身についてないの。今だけ頑張れば、良くなったら良くなったらって思ったら、それね、生まれ変わって良くなってんだから、もう体が良くなってんだから、やるかって、やらないんです
。ごめんなさい、会はあの、まあ、肝臓が正しい方向に向くようにという話ですけど、先ほどの話で言うと、
うん、
まあ、自分を大切にするというふうな方に向かうための会という、あの例えば、うん、
いや、彼、これは正しいっていうのは、その人がね、正しいと思うことです。その人が正しいと思うことに向かって進んでいくことが正しいことなんです。だから、絶対的な正しさも言ってるわけじゃないです。仏教というのは、こっちの道も進み、あっちの道も進み、いろんな道を進んだ上で、ね、やっぱりこの道しかなかったってなるのが仏教ですから。だから、ね、お金儲けをしたいっていう人にはお金儲けをするための正しさがあるわけ。それを仏教は否定しないんです、ね、体を健康にするためなら体を健康にするための正しさがあるわけ。それを仏教は否定しない。野球をする人があったらね、野球をする人の正しさがあるわけ。でも共通して言えることは、やらされてるか自分でやるかの違いが大きいってことなんです。やらされてる人は必ずどっかでやらなくなるんです。
そこはわかりますけど、あ
のね、だから藤原さんね、正しい、もうこの正しいっていうのがね、絶対的な正しさを求めちゃってるわけ。
そういうつもりはないんですけど、ただ会のところが、
うん、
あの
会っていうのは、
会があの感情を、まあ、正しいというか、うん、まあ、その人があの、まあ、なんていうんですか、例えば受験なら受験で、あのこれが受験でいい大学に行けば、まあ、あの将来的に安定させるようになりますよということで、うん、もしそれが正しいとしたならば、
うん、
それに向かってあの感情が、あ、そうも本当にそう思って一生懸命やれるよ、あの それに向かって自分から転んであのやっていくような状態にすると。
で、それ、あ、違うんですよ。大学に行くことが正しいことじゃないんです、ね、今だったら医者国家試験に受かることが正しいことじゃないんです。正しいことは、その合格に向けて、ね、一生懸命勉強していくことなんです。 力をつけることなんです。だからテクニックを学んでいくことが快じゃないわけ、ね、そのために努力を続けていくっていう姿勢が正しさな、
まあまあ、あの大学はごめんなさい、受験はあのちょっと置いといて、勉強することがあの、まあ、正しいとするならば、それに向かってあの感情がその勉強をしたいと思うようにするのが快だと思ったんですけど、
そうそうそう、
でその快をするために、あ、その快はあの、じゃあ勉強するって、あの野球選手だったら練習するって話で言った話だったんで、勉強しなさいって、あ、勉強するっていう話になっちゃうと思うんですけど、
そう、
会が勉強するって話になっちゃうんですけど、はい、それだとあのなんていうか、勉強することが まずやりたいと思ってない状態でやっちゃうと、
やりたいと思ってる状態で、やりたくないと思ってる状態でやっちゃうとセッションになる、
セッションになっちゃうんで、まずそのか、あのやりたい自分 あの心のベクトルを勉強したいというふうに持っていくのが快だと思ったんですけど、
うん、そう、
でそうするときに、あのじゃあ勉強、あの快として勉強しますという話ではなくって、例えばあの先ほどの話で言うならば、自分自身が大切な存在 だからというような心の状態に持っていく、自分でやることに価値があるんだという心の状態に持っていくようにするのが快なのかなと。
ああ、いや、その勉強することが快です。
勉強することが快な、
勉強することが快、
勉強してるとセッションしちゃいますよね。
勉強するとセッションじゃない、セッションしないのに勉強すると。
感情の折り合いをつけることも快の中に含まれる。
そうそうそうそうそうそう、はい、
その中道に近い。
そうそうそうそう、だから無理、だからどんなに正しいこと勉強してね、よくあるのが、このままだと合格できないと、うん、ね、じゃあもうね、親からね、もう合格しないといけないんだから、もっと勉強しなさい、ね、寝る間を惜しんで勉強しなさい、なんであなたね、遊んでるの、YouTube なんかで、YouTube なんか見てるんじゃなくて、今すぐ勉強しなさいっていう、これがまずいってことなんです。たとえ、合格できなかったとしてもってことなんです。最後まで勉強を続けていくことが大事だから、その人の感情を犠牲にしてまでってことじゃないわけ。
会をしようとすると、あの、めんどくさいなという心が起こるじゃないですか。あ、だからそういう心で、でも会だからやるしかないなという感じになりがちになるような気がするんですけど。
そう、めんどくさいっていう心と戦うのは別に犠牲にしてるわけじゃない
です。犠牲にするわけじゃないですね。
めんどくさいんだから。さっきの話だってね、脱いだ服を畳まない、めんどくさい、これを無理やり畳む、犠牲にして、ね、犠牲にするっていうのは、感情を置いてきぼりにするってことなんです。例えばね、脱いだ服を畳みたくないってなったらね、畳みたくないっていうこの気持ちと付き合っていくんです。だからこれを無理やりで、ね、畳めばいいっていうことじゃなくて、ね、その、この気持ち、大事なのはね、結局付き合わないんです。その、例えば勉強したくないってなった時に、勉強したくないっていうこの感情と付き合っていくことが大事なんです。例えば僕が上司だとして、モーリーがね、どうしても気持ちが乗らないんですってなった時にね、いや、あなたの将来のためには気持ちを乗ることが大事だから、やらないとダメだよと。じゃなくて、あ、その気持ちになれないんだ。その気持ちになれない、そのモーリーととことんまで付き合うのが快なわけ。快っていうのはね、一番ポイントはその前向きの状態になるまでね、どれだけ付き合うかなんです。付き合うか、その自分と。セッションっていうのはね、その付き合いたくないから殺し合うんです。今すぐ慣れっていうのが殺生なわけ。だからそんな殺生なんて言うじゃん、ね、もうそんなこと言われたら、そんな今すぐやれなんて無理。その気持ちがそうなるところまで持っていくところに時間をじっくりかけていくのが快なんです、ね、例えば自分だったら、自分が頭ではね、これが正しいことは分かってる、正しいことは分かってるんだけど、それがなかなかできない、なかなかできないってなった時にね、そのできない自分とずっと向き合い続けていくのが大事なわけ。 そこに時間を取っていくわけ、ね、例えば子供だったら ね勉強そのしなさいって言ってね、もう試験が近づいてきてるって言った時に、このままじゃ合格できない、どれだけやってもダメとかって言ってきたとしたら、そんなことないよって、今一生懸命やってることはね、必ず力になるんだからってね、そのもう崩れてしまったその感情ととことんまで付き合うのが大事なわけ。そこと、そこが大事。前向きに やるのが快だって言うと、前向きによし、じゃあ前向きにやってこう、もう泣いちゃったらもう見ないでね、もう落ち着いた、はい、やれやれよ、こういうのが快じゃないんです。付き合うんです。いかに付き合うか、ここが大事なんです。それが人に対して付き合えないってことは、自分に対しても付き合えないんです。だから思い通りにならないときにね、相手を責めるような形で今すぐやりなさいっていうふうなことを言えちゃう。それは自分の感情を無視して、ね、やれちゃう人だから、自分が。でもそれはやってるっていうことは、必ず犠牲にしてるから、自分の感情を犠牲にしてるから、その犠牲にした分だけ、ね、当たり前と思われたくないっていう気持ちが起きてくる。ポイントはね、いかに付き合うかなんです。付き合うか。ね。それは、たとえね、時間がかかったとしても、例えば、たとえね、そのね、高校受験を目指してた、その高校でうまくいかないかもしれない、うまくいかないかもしれないとしたらね、帳尻を合わせるように努力をさせるっていうね。こういうのが、良くないわけ。ね、それよりもあなたが一生懸命勉強してきた、それが大事なんだ。あなたがね、一生懸命頑張ってきた、そうですね、合格できるとかできないとかっていうことと関係なくね、最後まで勉強してきたことに仏教は意味があるんですよ。ね、そこが大事なんです。お母さんの体がね、一生懸命頑張ったら良くなるか良くならないか、こんなこと関係ないんです。最後までね、頑張り続けていくその努力にこそね、価値があるんです。その時にいろんな感情が起きてくるんです。結果が出せないなら、やらない方がいいんじゃないか、やめた方がいいんじゃないか、やってることが意味がないんじゃないか、そこと戦いながらね、いやそんなことはない、結果が出すことがね、すべてじゃない。大事なのは、業を変えることなんです。業を。結果を出すか出さないかによって、出るか出ないかによって、種まきをやるかやらないかぐらいに変わっちゃう、そういう自分が、結果が出るとか出ないとかっていうことと関係なく、努力を続けていく。つまり結果が出ても、ね。努力をずっと続けていける身になることが、それが業が変わることであり、死んでからも続くことなんです。そこに意味があるんです。だからね、どんなに今頑張ってたとしても、やらされてる人は、何ができたとしても、全部死んだらなくなっちゃう。リセットされちゃうんです。だからその努力、何の意味もないんです。仏教は、ね、続いていくものに意味があるんですから。それが、ね、仏教であろうが、ね、野球であろうが、勉強であろうが、それが続いていくものに、ね、努力を続けていくっていうかね、そういうふうになる。だから、体操王女の人はね、体操したら浄土行けるわけじゃないんですよ。ね、浄土行けるわけじゃない。もう結局、煩悩は変わらないってことは何も変わらないってことなんです。死んだらまた変わらないまま生まれてくるってことなんです。何にも変わらないまま。それが、物が変わるってことは、ね、生き方が変わるんです。そうだ、身につけていこうっていう気持ちになるんです。自分を根本的に変えていこうっていう気持ちになるんです。そこが大きく違うんです。分かっていただけてますか。